今日のお言葉をご一緒にお願いします。そうですね、では、箴言の、箴言の第15章を、一節から終わりまでご一緒にいきますね。箴言です。ソロモンの箴言ですね。15章、一節からご一緒に言いますね。柔らかなる答えは憤りをとどめ、激しき言葉は怒りを起こす。知恵ある者の舌は知識を良き者と思わし、愚かなる者の口は愚かを語る。エホバの目はいずくにもありて、悪しき人と良き人とを考える。優しき舌は命の機内、もとれる舌は魂を痛める。愚かなる者はその父の教えを絡む。戒めを守る者は賢き者だ。正しき者の家には多くの宝がある。悪しき者の儲けにはわぐらえる。悟き者の唇は知識を生む。愚かなる者の心は定まりだ。悪しき者の備え物はエホバに憎まれ、直き人の祈りは彼に喜ぶ。悪しき者の道はエホバに憎まれ、正しきを求むる者は彼に愛せる。道を離れる者には厳しき懲らしめあり、戒めを憎む者は死ぬべし。読みと滅びとはエホバの目の前にあり、まして人の心をやる。あがける者は戒められることを好まず、また知恵ある者に近づかず。心に楽しみあれば顔色を喜ばし、心に憂いあれば気ゆさく。悟き者の心は知識を尋ね、愚かなる者の口は愚かを喰らう。悩める者の火はことごとくあるし、心の喜べる者は常に酒盛りに。少しのものを持ちてエホバを恐るるは、多くの宝を持ちて患いあるみます。野菜を喰らいて互いに愛するは、肥えたる牛を喰らいて互いに恨むるにもわず。憤り安き者は争いを起こし、怒りを遅くする者は争いを怠る者の道は茨の間垣に似た。直き者の道は平らかな。知恵ある子は父を喜ばせ、愚かなる人はその母を奏す。無知なる者は愚かなることを喜び、悟き者はその道を直くす。愛はかることあらざれば、はかりごとを破る。はかる者多ければ、はかること必ずなる。人はその口の答えによりて喜びを、言葉を出して時にかなうはいかに。悟き人の道は命の道にして上へ登り、これ下にあるところの読みを離れんがため。エホバは高ぶる者の家を滅ぼし、やもめの境を定めたも。悪しき計りごとはエホバに憎まれ、優しき言葉は潔よし。不義の利をむさぼる者はその家を患わず、マイナイを憎む者は生きながらうべし。正しき者の心はこたうべきことを考え、悪しき者の口は悪を吐く。エホバは悪しき者に遠ざかり、正しき者の祈りを聞いたも。目の光は心を喜ばせ、良き訪れは骨を潤す。命の戒めを聞くところの耳は知恵ある者の中に留む。教えをする者は己の命を軽んずるなり、懲らしめを聞く者は悟りを。エホバを恐るることは知恵の教え、へりくだりは尊きに避けられる。はい、まあ、信玄の、教えはもう、そうですね、 ある意味もう不動のものといってもまあいいわけでございますけれども、まあこの箴言読んでいても時々なんか矛盾ではないんだけれども、あの相反する言葉が書かれていたりするから、まあ物事両面から捉えていかないといけないのかなと、まあバランスよく捉えていくというのか、まあ片方だけ強調しすぎるとバランス崩すからですね。ですからこのまあここにも書いていろいろ書いてありましたけど、まあこの27節にもありますように、27節の後半には「舞いないを憎む者は生きながらうべし」というのは「舞いない」という言葉が出るんですね。まあ袖の下とかですね、舞いないとか、まあもうちょっと分かりやすい言葉では賄賂という呼び方も読み方もあるかもしれませんけどね。ですけどまた別のところではこの贈り物というものに対してその効果抜群だという意味のことも書かれてあるわけですよ。だから箴言読んでいくと贈り物もですね、見分けがつかないですよね。これが舞いないなのかあるいはプレゼントなのかというね、そこはどこで見分けつけるのかというと外からは分かりません。まあ世の中まあ政治家で言えばちゃんと報告すればいいんだという話は、まあ、報告すれば明らかにしてそれはいいわけでありますけど、だから明らかにしてあるのかしてないのかっていうことなんだろうけど、実際そこよりもまあ送った人の、まあ、動機というね、動機、何の目的で、というそこが重要なわけでありまして、つまり見えるものをあげたりもらったりするわけですけれども、実はそこでまあ重要なのは見えないものをの意味ということになりますね。ここが非常に、だから聖書は贈り物に対してそれは素晴らしい力がある、効力がある、それをよく賢く適切に用いていくということは素晴らしいことだと書いてありながらも、舞いないに関しては反対、もちろん反対してそれは悪だと書いてあるんですね。だからつまりどちらも贈り物なんだけれども、贈り物にもいい贈り物もあれば受け取ってはいけない、まあ、ものもある。そこのところよくこうまあ箴言を見ていくとですね、だからこの贈り物に関しては注意しなきゃいけないっていう面ももちろん世の中でもあるし、けれどもじゃあ何でもかんでも拒絶してですね受け取らなければ、これは恵まれていかない、祝福されていかないということがありますね。大体私たちの救いは贈り物から始まってるんですから、神様のこの救いは恵みであって、恵みっていうのは贈り物のことですね。賜ったものだから賜物という言い方もできるかもしれません。だから私たちが何か努力して頑張ってやったんだったら、これは報酬ということになります。けれども私たちが天国に行くための永遠の命に預かったのは全くのこれは贈り物でありました。神様からの恵みをによって救われた、神様からのそうですね贈り物賜物によって救われた、聖霊の賜物を受けて、そして口から異変が出てきた、だから初めからこれ私たち贈り物を受け取った人であるわけですね。でこれを拒んだ人はそれは永遠の命を預かれないわけです、だからその贈り物から始まってますから、 それを受け取るということに関しては、ある意味私たちは箴言を読んで、それに対して繊細にならなければいけない部分もあるわけであります。あ、感謝して頂戴します、喜んでいただけますという場合と、それからですね、あ、これはちょっとあの今回はちょっと受け取ることはできませんという場合もあるかもしれません、そうして、世の中いろいろとこう我々ありますが、箴言読んでいくと、そうありますね、だから、じゃあ贈り物を受け取ったからといって、私たちは重要なことは何かというと、その贈り物そのものじゃないわけですよね、それを与えてくださった人の心っていうのは、世の中じゃ礼儀っていう中でもそういうこと同じようなこと言うと思いますけど、信仰の世界も全く同じだと思いますね。だから私たちがこの祝福を受けていく、恵まれていく、祝福とか恵みとか、あるいはまた神様からの賜物とか、そういう言葉よく使いますけども、祝福にしても恵みにしても賜物にしても、所詮は祝福に過ぎないんですよ。所詮は恵みに過ぎない、そればっかりをあんまり強調していくと何が問題になるでしょうか、つまりそれを送った人のことが忘れ去られてしまったら、これ問題でありますよね。ですから教会というのはキリストの花嫁ですから、この箴言からこの後ソロモンは画家を描いてますけども、もう画家を見ていくとよく分かるように、この神様は花嫁なる教会、私たちはこれ集合的に言って花嫁なんですね、キリストの花嫁。だからこの花嫁さんにね、花婿さんのイエス様はいろいろと贈り物するわけですよ。耳には耳、飾り、首には首飾り、もういろいろ指輪とか、これはもうみんなギフトですよね。花婿から花嫁に対するギフト、賜物、恵み、祝福ですよね。それはあたかも新郎が新婦にこういろいろと、日本の場合はあんまりシンプルに存在しないと思いますけど、外国行ったらガチャガチャガチャガチャいろんなもんつけて、そして来るわけ、ところもあるわけです。ですから花婿さんが花嫁さんに贈り物をする、そして着飾る、これはあたかもイエス・キリストが教会に与える賜物であり、祝福であり、恵みであるわけですよ。だけどもそれを送ってもらった花嫁さんの方がですね、その送ってもらった指輪とか耳飾りとか首飾りとか、挙句の果てに花輪みたいな花までつけるかどうか知りませんけれども、そういうのばっかりに夢中になってしまってですね、それで今度はもっとこういうもの、もっとこういうもの、これは素晴らしいものって言って、そのものばっかり集中してしまって、それを送ってくれた花婿さんの心というものを、そうすると全く受け取らなくなって、それに意識がいかなくなったら、これやっぱり違ってるわけですね。いや、実際これ素晴らしいものをいただいたけれども、それよりも勝って素晴らしいのはそれを送ってくださった方だの心であり、気持ちであると、でここが一番重要なところですね。だから私たちも祝福された、恵まれた、賜物を受けた、これも素晴らしいことなんですよ。これも祝福された、でもそれは所詮祝福に過ぎない。それよりももっと重要なのは、それを送ってくださったイエス様の神の愛というの、神様ご自身に、そうですね、神様の愛にこういうものが勝って素晴らしいものではないということですね。ですから私たちがこの神の祝福、神の恵み、神の賜物を神様イエス様ご自身のご愛よりもさらに素晴らしいものだと思ってしまったら、クリスチャンというのはこれほど惨めな人生はないと思います。ですから最初は私たちは教会に来るのも、このイエス様知らないときは、この祝福を受けて恵まれていきたいから教会に行こう、それでいいわけですね。それでまたお祈りましょう、祝されたい、恵まれたい、栄えたいって、そういうことで、 けれどもそれからまた段階が進んでいくって、成長して段階が進んでいくと祝福も恵みも素晴らしい、これもありがたい、これも感謝だけれども、イエス・キリストに勝って素晴らしいものは何一つない。私たちはそこに喜びを持って感謝を持って主を賛美していく、主に祈っていく、主と交わっていく、主と共にあることが幸いだと、喜びだと、まあそこに、まあ、純粋に霊と誠を持って神を礼拝するというのはそこにあるわけですね。だから霊と誠を持って神を礼拝することを神様は求めていらっしゃる。だから神様が私たちに何を求めているか、それから私たちが神様に何を求めていくのか、まあ私たちは神様に何を求める人々なのかっていうところですね。そこがまあ画家の一つのテーマかもしれない。だからソロモン王様とシナビの一人の女性とのまあ表向き恋愛のなんかやり取りを描いているようにまあ思うんだけども、画家っていうのは。でも実際はそうではなくて、神の愛と教会の愛というこのことを描いているわけですね。まあまさにパウロが言うように、キリストと教会、ね、我が言うところはキリストと教会とさせるなりっていうところでありますね。ですからまあまあそういうことで、まあ箴言読んでいきますね。まあなんかちょっと相反するような言葉が出てくるように感じるときあるけど、あっちでは贈り物はいいって言ってるのに、こっちでは贈り物は良くないってこういうふうに聞こえるときがあるかもしれませんけども、まあそこは両方ありますから、よくバランスとって、その時その時のまあことをの教えであるということでありますけども、まあでも22節見ますと、愛測ることあらざれば測りごと破る、測るもの多ければ測りごと必ずなる。はい、まあそういうことですから、やっぱりこのまあ測るということで、まあ、ルビーが振ってますけど、まあ、あんまり測るという呼び方しないけども、まあ議論したりですね、議会を開いたり、そうですね、みんなが集まって、そして、まあ、3人集まれば文殊の知恵ですけども、もうたくさんの人々がそこで、まあ、意見を戦わせるということはすごく重要なことだと思いますね。私たちよく複数の人々で一つの問題に関して議論を重ねるということはあるかもしれません。それはすごく重要だと思います。それは信仰の世界もそうなんですよね。はい、だからその時に、まあその議論というのは何のためにするのかというと、まあ、真実に気づいていくというか、目が開かれて、だから別に勝った負けたっていう話じゃないわけですよ。そこでなんか勝ち負けにこだわる人が時々いますけども、これじゃ議論にならないんで、ちゃんと役割を自分で認識してですね、誰かが意見を言ったら、じゃあ自分はその意見に賛成であるけれども、でもここは反対意見の役割を演じなきゃいけないっていうね、反対のこと言わないとまた新しい発想が出てこないってことありますね。だからそういう議論というものは一つの技術なんですよね。そしてロールメントってすごく重要で、自分の役割を自分が認識して、そこで司会をする人、まとめる人も、まあまあ、本当は役割分担決めてやるんだろうけど、一般的には。だけども、まあ、決めなくても大体自分がそういう時にどういう役割をして、人との話の中でもそれは重要なことだと思うんですよね。だからそうして測る人が多ければ多いほど、やっぱりいい物事っていうのは正しい方向に進んでいくんだっていうことですよね。これはまあ世の中の話なんだけど、だけどこれは信仰の世界でも言えることですよ。 独りよがりの信仰っていうのはですね、脱線しやすいわけ、どうしてもやっぱり自分がそれでいいのかどうか、よくお祈りをしたんだからいいのは分かってるけれども、それに対しての、まあ、印、証、証人、二山の証人、ね、これはやっぱり神様からそう来てますね、それは導かれてますね、あるいはそういう証、印、そうですね、証人というのはすごく重要ですね、はい、そういうことでこの測るものね、まず私たちは自分の内なる聖霊にご相談しなきゃいけませんよね。だからこの聖霊は私たちの相談に相談者であるっていう、相談者ね、我々が相談するべき人はまず私の内側です。内側にいます御霊、ね、これはギリシャ語でパラクレイトスって書いてありますけど、パラクレイトスっていうのは7つほど意味があるんですね、私を助けるもの、ね、私の弁護に弁護してくれるもの、私を強くしてくれるもの、私の相談者、私の相談を常に聞いて受けてくれる方で、7つほど意味があるから、7つほど意味書いてたら聖書も翻訳できなく、翻訳っていうスペースが足りないから、その中の一つだけを取って助け人って日本語の文語訳聖書は訳してますね。助け人、すなわち我が名によりて父の使わしたもう聖霊はって書いてある。あそこは パラクレイトスって書いてある。パラクレイトスっていうことは助け人であり、あなたの相談者であり、ね、そのあなたの相談者を私は送ります。私は天国に行って見えなくなりますけれども、私はそうですね、父のもとから聖霊となってあなたの中に下っている。これはあなたを助けるというのが一番メインかもしれませんけど、聖霊は私の助け主ですよね。私を助けてくださるお方、はい、私の代わりに何かやってくださるお方じゃないんです。勘違いする人いましたね最初。聖霊を受けた、聖霊が何でもやってくれるんだったら、ちょうど明日受験だから聖霊行ってくださいって言って、そういうことはできない、はい、ただ助け主だから、私がすることを助けてください、はい、そうですね。私がしなかったらどうしようもないんだけども、私が何かすることを聖霊はいつでも助けるっていうのが役割だから、聖霊、私の代わりに何もしてくれません、はい、私の代わりにしてくれることは何もありません。でも私がすることを助けてくださる、はい、これが聖霊の役割のまあ第一番なんでしょうから、まあ7つほどあってもね、7つほどあっても、まあ、第一は助け主、これは私たちが今日まで経験してきていることだし、最も身近に経験できることはお祈りですよね。威厳で祈るっていうお祈り、この威厳の祈りも私がお祈りしなくても聖霊が勝手に祈ってくれるわけじゃありません。祈らなきゃならないのは私自身ですから、ああやっぱり今祈らなきゃいけない、お祈りしよう。でもその祈ったら威厳が出てくるっていうことは聖霊が助けてくれてる、聖霊が助けてくれるから威厳で祈ることができるわけです。声を出して祈るのは私自身ですよ、けれども聖霊の助けによって威厳をで祈っていくことができていくから、これが一番まあ身近に私たちが体験できる、しかもこれは超自然的な祈りですよ、こういうことは世の中の人知らないわけ、聖霊を受けてない人はまあできませんよ、その真似しようと思ってできませんですよ。ですから、ああ私の祈りを聖霊が助けてくださるから私はお祈りすることができる、ね、世の中の人がですねお祈りしてもですよ、3分間黙祷しましょうってよくテレビなんかで言うと、3分間黙祷しましょう、大変な長い時間だと3分がもう限界だっていうのを感じでお祈りしてますけど、我々3時間でも30時間でも威厳で祈ったら祈れるわけですよ。そうですね、それは聖霊の助けによって祈っている、それが威厳でお祈りをしてくることによって、そのコツが ね、そのコツが掴んでいければ、我々が世の中でお仕事をするんでも、また何をするんでも、その原理は一緒なんですよ。学ぶということはそういうことですよ。学ぶということは、信者の時に先生教えられました、こういうこと教えられました、ああそれ感謝です、まあ、教えられるのはいいことだから、まあ、私も、まあ、教えられていかなきゃいけない、まあ、教えられていくというだけど、教えられるということは本来そういうこと、まあ、そういうことも含んでなんだけど、そういうことではなくて、本来は原理原則まで見えてきて、それを掴んでいけるかという、原理原則を掴んでいければあらゆるところで応用が効くわけですよ。だから異言でお祈りをするっていうことで、私たちが一つ教えられてきたことは、私たちの行動においても、言葉においても、世の中のお仕事においても、精霊に助けられてこうするっていう、その無意識の部分がどういうふうな感じなのかって学んでいくことで言います。だからこの無意識の中のなんか意識っていう異言で祈ってる時ってそういうこと、そうした時に私たちも無意識の中パッと思わされることを行動していくっていうことを世の中でやってみると、それが結果的によくいったっていうことは、ああなるほど、こういうふうにして導かれていくのかってこともありますから、だから精霊はまず7つほど役割を持ってるかもしれません。まあ持ってるんですよ、7つほど役割持ってますけど、その一つはね、我々を助ける、私たちの代わりに何かするんじゃありません。それは勘違いしやすいことです。そうじゃありません。お祈りしてたら何かが自動的に物事が変わるというんじゃないんです。お祈りしてそれから導かれて我々が行動していくときに精霊が助けてくれるんですよ、それは。だから精霊の助けによって我々は何かを行っていく、これは私たちの側けど、精霊がそれを助けてください。それからこの精霊は私たちがまず、そうですね、相談するべきところは私の内なる御霊であります。まずそこに相談していって、ね、そこから今度はまた証を見ていく、二三の証人を見ていく、印を、まあ、見ていくという。だから愛測ることあらざれば、たった一人で自分よがりの、そうですね、中にありますと、まあ、一人ぼっちで信仰というのもできない。まあこう神様、まあ、イエス様でも十字架にかかる前にゲッセマネの園でお祈りをして、ね、自分に与えられたこの使命というのはやっぱり十字架なわけですから、イエス・キリストにとってはですね、そのために油注がれているわけですね。油注がれたということはキリストということは油注がれたものという、神様からの上からの油が注がれてくるということは精霊の神の働きを指しているわけです、油というのは、だから、王様は王の務めをするべく油を注がれて任命されていく、ね、油注がれるということはそういうことですね。祭司であっても預言者であっても神様から油注がれてきて、その務めが全うできる。私たちも精霊を受けて、さらに、神様からの聖霊の油を注がれて、それぞれ私に与えられた神様のからの使命が全うできていく、それぞれにそれぞれ神様が願っていることがありますから、それはまあこの世の中で私たちがお仕事をしたり生活をしたり、まあ、いろんなことを自分で、まあ、好きなことをしていいんですけども、その中で神様の方が私たちにしてほしいと願っていることがあるわけですね、それを私たちが行っていくために神様が油を注いでください、逆に言うと神様が油を注いでくれていない、そうですね、ところに立つことができない、 無理やり立つとそれはですね、まあ非常に危険でありますね。ですからこの、まあ、そのコリント全書、コリント全書新約聖書ですね、新約聖書のコリント全書を見ていきますと、コリント全書第第3章ですね。これはまあコリント全書の3章ですね。コリント全書の第3章でございます。コリント全書の第3章ですね。一節をご一緒に読みましょう。兄弟よ、我霊に属する者に対するごとく何時らに語ることをあたわし、かえって肉に属する者、すなわちキリストにある幼子に対するごとく語れ、はい。まあ、パウロ先生がね、このコリントの教会、パウロが建てた教会ですよね。まあ、異邦人教会ですから、ユダヤ人の教会じゃなくて、まあ、ギリシャのコリントですから、ギリシャ人、はまあ多かったと思うし、あの、まあ、まあ家系上ですが、こういう2世、ハーフっていうんですか、まあ、そういう混血っていうギリシャ系のユダヤ人とかですね、まあ、テモテもギリシャ人の、ギリシャ人の父親と母親がユダヤ人だったからね。まあ、そういうことで異邦人教会だね、コリントの。でこのパウロがコリントの教会にこういう手紙書いてますけど、まだまあできたばっかりの教会だし、まあその中でいろいろと、まあ、問題が起こってるわけですよ。水捕れを受けて救われた兄弟姉妹方から最初から完璧でないのはもう明らかであります。これはもう我々もみんなそうですから。だから逆に言うとですね、完璧じゃないのに救われることはできないっていう世のキリスト教会の主張が間違ってるわけですよ、ね。だから世のキリスト教会はある程度完璧にならないと洗礼も受けさせてもらえないっていうのは、そういうとにかく洗礼を受けた後は罪を犯すことはできないとか、まあ、いろんな難しいこと言うんだけども、初代教会見ていけば過ち間違い失敗たくさん犯してるわけで、だからあなた方天国に行けないなんて一言も書いてないんですよ、パウロは。そうですね、もう天国に行くようになってしまった人々だから、ちゃんと行いをですね、間違えた行いをしているんだったら正しくしていきましょう、ねね、そこはですね、こうしなきゃいけませんよ、ああしなきゃいけませんって、そのために書いてあるから、救われた人に宛てて書かれた指南書なんだよね、これ指導書、ね。救われた者にふさわしくこうやって歩んでいきましょう、ね。世の中の教会、キリスト教会は逆なんですよ、やってることはね、だから救いが結果的になおざりになってしまって、後回しになってしまって、いるわけです。だから、まあパウロもここで、まあ、半分嘆いてるような感じもするけども、まあコリントの教会を離れてパウロはもうエペソの方に、エペソの方にいましたかね、この時代、時はね、だから報告を聞いてきて、ね、それでコリントの教会の人々がこういう問題を抱えていますよって報告を聞いて、この手紙を書くわけですけど、ね、我、ね、霊に属する者に対するごとく何時らに語ることができません。あなた方はまだ肉に属していますから、だから救われていないとは言ってないんですよ。救われた者が肉に属していると悪魔サタンにも翻弄されて、 崩壊されてしまう、ね、だからそれは祝福恵みに、ならないから。だからでもまだあなた方は今は肉に属するもんで、霊に属するものに対することはちょっと話ができないんで、幼子に対するようにもう2歳3歳の幼児に話するように、私はこうここで指導して、行くしかできないんだけどもって書いてあるのここに。そうですね、うん、だからでもですよ、コリントの教会の人々はこれ3章でこう書いてあるけども、手紙の冒頭でどう書いてあるかっていうと、この手紙の1章の一節見ますとね、ちゃんとこのねお手紙ですから、一節に書いてありますよね、イエス・キリストの使徒となれるパウロおよび兄弟ソステネ、文をコリントにある神の教会ね。だからここでね何が書いてあるかっていうと、誰がこれを送って書いてますか、それを誰に当てて書いてますかっていう、送り主と宛先とちゃんと書いてあるわけ。これがね分からないと内容は分からないんですよね。これ不思議なんですけど、送り主と宛先、誰に対してこれ送ったのかが分からないと中身は見えないんですね。あるいは間違って解釈してしまう。この2つはすごく重要。もう一つはですね、何について書いているのかっていうテーマですよね、うん、何について書いているのか、うん、そうですね、でこのね何の目的でねこの手紙を送っているのか、何について私はこの手紙を書いているのかっていうね、このテーマとそれから書いた人とそれを受け取る宛先ですよね、うん、この3つが揃わないと文章っていうのは分かんなくなるんですよ、うん、まあこれがね簡単に言うとね、これが書いてあるのが手紙で言ったら封筒ですよ、封筒、うん、封筒を外して中身だけ置いていったらね、これ中身がね分からない場合があるんです、うん、特に役所から来た文章なんかそうなんで、そうするとあれがね2つの封筒に入ってきた場合、3つの封筒に入ってきて1つにまとめて入ってきた場合と全然中身の解釈が変わってきます、うん、それからだからこれ聖書だけじゃありません。世の中でも誰が言っているのか、それから誰に対して言っているのか、それから今何についてこれは話をしているのか、この3つがですね抑えられていなかったらもう何とでも解釈できますよ、その言葉だけだと。今はその映像であっても音声であっても編集できるから前後カットして、それでその人の言葉だけ持ってきて、この人はこういうこと言ってました、はあ、まあそういうことを言って、これはまあマスコミがよく行う手段ですね。で見せられてる方はそこしか見てないから、その前にこういうこと言ってた、こういうこと言ってたっていうことがカットされてるとね、これもう何とでも言える。聖書もそうなんですね。聖書でも前後をカットしてその言葉だけ取り出して、これはこういうことを言ってるんだって言ったら何とでも言えるんですね。だから聖書を読むときに大切なことは、同じテーマに関して語られている御言葉をピックアップしてきて、これを参照しながら見ていく、ね、まあ、それはすごく重要なことですね。先ほどの箴言の中にも贈り物はいいものだと書いてあるけども、贈り物は危険なものだと書いてある、贈り物はまあこうだと書いてある、3つぐらいの聖句を持ってきて、その交わったところ、ここが真実だった、真理だった、3つとも交わっているところ、ね、ここが重要だということ。 そこが見えてこないとですね、ならない。だから世の中のキリスト教会の人が威厳というものに対して本当に目くじら立てて散々反対してくる、否定してきます。そんなものは必要ないって言いますけど、じゃあ聖霊を受けたらどうやったらそれを判断するんですか、聖霊を受けたら分かるんですかと言ったら、その人の行いだとか、その人の、その人は貧困法制に罪を犯さない人間になるんだとか、そんなこと勝手に言うから、だからいつまでたっても聖霊を受けられないわけですよ。実際コリントの教会の人々、聖霊を受けてる人々がたくさん間違い失敗を犯してるっていう現実がここに見えてくるわけですね。だからこの、でもこの一章に何と書いてあるかというと、そうですね、この五節ね、一章の五節ご一緒に、五節をご一緒に読みましょうね。何にらはキリストにありて、もろもろのこと、すなわちすべての言葉とすべての悟りとに富みたればね。はい、ね、さこの、それからこの7節もご一緒に読みましょうか。かく何にらはすべての賜物に隠るところなくして、我らの主イエスキリストの現れたもをまた、はい、こういうことね、言われてる教会ってあんまりないですよ。すべての賜物に欠けるところがない、はい、ね、神様からの恵みであろうが祝福であろうが賜物であろうが、何一つあなた方の教会、コリントの教会を欠けるところなく、ね、与えられてきている、ね、与えられてきているって言ってるわけですよ。だからその神様からの賜物が、恵みが、祝福が与えられているということと、その人が霊的に成長しているということは別問題なんです、これ。そうですね。だけれどもあなた方は幼子で幼稚すぎて、幼子に語るようにしか私はお話できませんって言ってるんですよ、三章で。成長してないわけです。霊的な成長がない。そうですね。だから賜物がありますっていうことは神様に用いられていきます、ね、素晴らしい神の働きを行っていきます、ね、あるいは人を導いてくることもできますよね。聖霊を受けて洗礼を受けた その日から人を教会に導いてくることだってできますよ。だけどもそれとその人が霊的な成長している、信仰的な成長しているかというとそうではないんですね。こう勘違いしやすいんですよね。神様に用いられてるから、ね、うん、だからそういうことが私たちは聖書を通して見えてくること、だから救われていくことはものすごく重要。最初にまず救われて、ね、聖霊を受けて洗礼を受けて救われていくけれども、だからといってあなたは明日からイエス様分かったわけでもないし、今日から一朝一夕にですね聖書のことは分かったわけでもありません。それは学ぶことなしに分かることできません。神の言葉をいただいていくこと、これによって成長していく、ね、だけどもその神の言葉も最初は固い食べ物を与えることできませんから、まず、まあ、離乳食から、ミルクから、お乳から離乳食からってだんだん固くなっていく、うん、そうやって私たちはこの神の恵み、賜物、祝福を受けていくと同時に自らの信仰を自ら学んで、そしてですね、強くしていかなきゃならない面と、これ両面あるわけですよね、そうですね。ですからこのコリントの教会の人々は全くそういうことで、神様からの賜物に欠けることのない人々、教会であったにもかかわらず、そうですね、この3章に戻りますけども、兄弟よ、我霊に属する者に対するごとく何じらに語ることができません、はい、ね、だからどんなに賜物というのは神様に用いられていくためにこれ油注がれてきてるわけです。 ね、どんなにこう神様から油注がれてきていても、その人の霊の成長が伴っていると限らないということです。あの人は神様から用いられているから、さぞかし素晴らしい人だと思うとつまずく場合ありますからね。だから我々そこつまずかないようにちゃんと知識を持って、うん、ね、うん、そうですね。だからあのイエス・キリストも神様から油を注がれてきて、そして十字架にかかるって自分のその、全うすべきその務めはそこですよね。イエス・キリストは我々のために十字架にかかるという、これが使命ですからね。でその前の晩にゲセマネの園でお祈りしました。でお祈りした時にですね、お弟子さんたちが最後の晩餐でみんなたらふくご飯、あのお腹いっぱいになってもう満足してたかどうか知りませんけども、そのお弟子さんたちね、イエス様血の汗流してお祈りして、一緒にお祈りしてくれと、自分のために祈ってくれ、ね、祈りにおいて助けてほしいと言って頼んでるわけです。けれども彼らもあの眠くなって寝ていた、ね、眠くなって寝ていた。だからイエス様は石投げて石つぶって投げて、そして起きて私のために一緒に祈ってくれとこう言った、うんうん、けれども、まあ、彼らはなかなかその眠って、よっぽど心地よかったかもしれませんが、イエス様の方は本当に血の汗を流して、必死に神の前に祈っていった。つまり我々がすることをいつでも神様は聖霊を与えて助けているわけで、我々の代わりにしてくれるわけじゃない、だけどもまあお弟子さんたちはまだそういうところは分かって、まあ、いませんしね。だからこのパウロもこのコリントの教会の人々に幼の子に対するごとくで、二節にもありますように、我何時らに父のみ飲ませて固き食物を与えなかった、その時あなた方は食べることできなかった、で今もまだちょっとね難しい状態であるということなんだが、もうちょっとねしっかりと成長する、成長するというのはどういうことかというと、聖霊に導かれて、聖霊に相談して、聖霊に聞いて、ね、聖霊に導かれて、そして行くということを学んでほしい、はい、それと反対は何かというと、人間の力で、人間の計画で、打算的に、人間の計画的に、人間の、能力だけで、そうですね、物事を進めていこうとする。これはまあ人間的な、まあ、世の教会というのは大体そうやって作るわけ。うん、人間、同じ教会でもですね、人が集まってきて、ここに教会作りましょう。じゃあ、このぐらいみんなそれぞれ出資してくださいって言って、まあ、要するに会社と一緒ですね。世の中の、組織っていう、うん。その世の教会っていうのは、だから世の教会なんですね。うん、だからそうやって作るのと、上からこう神様によって起こされてくる。そうするとそこにはですね、それに従う人が起こってくる。神の言葉に純粋に従って、そしてね歩んでいこうとする人、そこで上から起こされてくるものと力を起こされてくるもの、うん、そうだ、力を起こされてくるものは人間の考え思いいろいろと、ね、まあ、計り事といっても人間のだけの、まあ、考えで、うん、まあ、それでもまあ一人でやるよりは効果あるかもしれません。でも私たちはまず神様にこそ、イエス様の聖霊に相談して、それから聖霊を受けた人々同士のその中で上からのものが何であるかということをはっきりとこう見えていく、まあ、ということで、この後に書いてありますように、10節をご一緒に読みましょうね。我は神の賜ったる恵みに従いて、熟練なる建築士のごとく元いを据え、しかして他の人をその上に立つるなり、されどいかにして立つべきか、おのおの心をしてなすべし、はい、だからパウロはこの教会を、コリントの教会を建てた方です。 まあコリント教会の父と言ってもいいんですよね、パウロは。その建てたということは、その土台を築いた。私はこの教会の土台を築いた。だからあとは後の人たちが、ね、この土台を築くっていうのが、あの使徒というね、油を注がれた務め、使徒職にパウロはあった。使徒の務めというのは、未開のところに行って、そしてそこに開拓して土台を作っていくという、ね、だからこの鹿児島の教会も、あの西垣勝先生が初代にこれ土台を置いたわけですよね。これが使徒職なんで、その務めをするために神様は油を注いでいるわけ。ね、で、後の人がその上にこうまたこう立てていくっていう。だから使徒の務め、パウロもそうですね。パウロも土台を築いたって書いてあるね。この私は熟練なる建築士のごとく元要請。熟練なる建築士はまずこの基礎からもちろんやってるよ、基礎。まあ、現代の建築とちょっと違うけど、昔はもうものすごく大きな石持ってきたわけですね、その、基礎のね、石。だから、パウロはその元を据えました。まあ、これコリントの教会に対して言ってることなんだけども、まあ、御霊を受けた教会、我々にも共通することがあります。元を据えました。ね。あとはそれぞれが命名がですね、その他の人がね、その上に、まあ、どういうものを建てていくか、ね、こう信仰の、まあ、建物の、まあ、要素、だからどういうものを建てていくか、まあ、教会としてもそうだし、個人個人としてもね、私たちは自分の信仰を、だから元いはイエス・キリストですから、誰もこれは動かすことできません。誰もこれ変えることできません。ね、それからパウロはその元いとなるべき、教理をさ、これを神様から啓示された奥義を7つほどそこにこう据えてあるわけですね。でその、まあ、あの上に我々立ってるんだけども、ここに12節見ますとね、人もしこの元いの上に金銀宝石木草藁を持って建てなば、おのおのの技は現るべし、だからこの元いの上にどんな材料を使って建てるかが問題、どういう材料を使って建てるか、なぜかというと、後でこれね、火を持ってこれをテストするっていうね、火を持ってテストしたときに火で焼けちゃったものはこれダメですね、残念ながらこれはちょっと残りませんでしたそうですね。それからね、それで火を持って残ったもの、そうするとこれだいたい貴金属、まあ金もともと金っていうのは火で不純物を取り除くっていうところがありますからね、それ残ったものが金でしょ。まあ、金、銀、まあ、銀もね、これはまあ貨幣、お金の代わりに使われてたもんだから、金、銀、まあ、宝石も、まあ、そんな焼けないかもしれないけども、どうかまた磨けば光って作れてほしいんだけども、まあ、いずれにしてもね、これ2つに分かれるよね。火で燃えちゃうものと燃えないもの。はい、金、銀、宝石、これで建てれば大丈夫です。金銀宝石、まあ、これで建てていったら残ります、大丈夫です、ね、まあ、大丈夫というか、まあ、残っていきますよ。それからね、木草わらで建てたらこれはもう焼けちゃいますから、まあその人生はそうですね、勤労と悲しみで終わるってことになる、まああんまりまあそうなってはいけませんけれども、ね、じゃあこのつまり寒の日に火を持って、試されていくっていうことでありまして、その14節、その立つるところの技もし保たば値を得、もしその技焼けなば損すべし、焼けてしまったらまあ損だったですね、まあその人生の、まあ勤労と悲しみに
なってしまいますからね、まあ、一生懸命頑張ったんだけども、まあ、そりゃあげちゃったですねということですけれども、もしそれが残っていけば、それはね、神様から与えを得るということは、まあ、恵みとか祝福とはまた別に報酬ですよね。あなたは一生懸命してくださった、そのことを対して神様はまた報いをしてくださる、報われます。これ天国行ってから報われるっていうだけじゃなくて、この地上でもすでに報われている、はあね、よりまた上よりの油注がれてきて、ね、さらにまた私は神様からの信頼を得ていく、まあ、人間社会もそうですけども、人間社会においてもやっぱり一番大切というか、もうそれしかないと言ってもいいぐらいなのが、まあ、信頼ですよね。信頼を一度失ったら、これもなかなかまず戻すの無理なんですね。まあ覆水盆に返らず、まあそういうことを言いますけども、もう信頼をせっかく築いてきたのにね、失うのはなんかさっとこう失って、そしてそれも取り戻せません、はい、だから私たち信仰の世界もそれは本当に言えることで、神様の信頼というものを私たちは本当にこう築いていく、神様の信頼、そうした時にまたさらに神様それに報いてくださる、増し加えてくださる、うん、つまり火でもって試されても残っていくものを私たちは残していくというか立てていくという、うん、そうですね。それ何が違うかって言ったら、この金銀宝石っていうのは、これは聖霊に導かれてやったことの、聖霊に従って、神の言葉に従って、神様によって導かれて行っていったところは残っていくんです、これ、うん、聖霊に導かれていく、ね、聖霊に相談して、聖霊に聞いて、お祈りして、そして証しを見て、一つ一つこう進めていったこと、これ、まあ、ゆっくりのように見えても残っていきますかね、けれども自分の考え、自分の思い、自分の、まあ、欲もありますよ、人間はね、まあ、欲もあっていいんだけども、うんね、それから自分のですね、計算、そういうものだけで立てていったものは立派なもの立てたようだけれども、神様から見てご再臨が来た時にはそれは残っていかない、うんね、頑張ってはやったんだけどね、努力して頑張ってやったんだけども、それが残っていかない、残っていくのは聖霊によって、そうですね、導かれて聖霊によってこう、まあ、私たちが従ってきた、ね、まあ、そこですよね。だから、まあでも世の中でもそうじゃないですか、まあ、世の中でも記念碑が立ちました、何かいろんなものが立ちました、あの人はこういう素晴らしいことを残してくれましたっていうもの、まあそういうものがいくら残ったとしても、人々の心の中から忘れられていったら、それ意味がないですよね。ただのなんか、それこれ一体何なのかっていう、うん、私も一回島原城に行った時に、天草四郎の銅像が建ってたんですよ、そこに。立派だな、うんうん、そしたら大学生らしく女の子が3人ぐらい来て、そしてはしゃぎながら来て、で、この桃太郎さんのところで写真撮ってって言ってるんですよ。この桃太郎さんじゃないよな、これって思ったんだけど。もうね、忘れ去られてるんだよ、もう何百、まあ100年以上経って。ね。うん、だから、どんな立派なね、ものを建ててもね、まあそれはね、もうちょっとそのぐらいのことは知っておいていいんじゃないかなと私は思ったんだけど、でもね、逆から言うと、どんなことやっても人間の技はね、忘れ去られている、うん、世の中でもそうですよ。世の中のことだってそうですよ、まあ、世の中でもし立派な行いをした人がいるんだったら、それは人の心の中に刻まれているんです。それだったらね、まだその残ってきますよ、うん、そういう業績を成し遂げたならば、うん、そしてその人はまた同じようなことをしていくから、それが後世にこう残っていくってことありますよね。うん、だから世の中でもね、そういうもの、だから信仰の世界もね、同じように残っていかないものと残っていくものがあって、 残っていくものは我々神様の愛の中で従って進んできたことですよね。だから先人を見て、聖書は何と書いてあるかというと、その先人の人たちを見て、その行状を見て、その信仰に習えって書いてある。その行状を見て、その行いですよね。立派な、まあ、パウロ先生からずっと我々もう本当にこの聖書の中の人物から、それから、まあ、初代監督村井淳という方もいましたし、鹿児島教会の最初西垣勝先生もいるし、そういう人々の行状を見てね、そしてその信仰に習えって聖書を書いてある。その行状を見て行状に習えとも書いてないし、その人の信仰を見てその人の行状に習えと書いてない。その人の行いは真似しなくてもいいわけ。真似してもいいけども、真似しなくてもいい。とにかくその信仰を真似しなさいって言ってる。神様に寄りすがってきた、神様に信頼して、そしてですね、そこに従ってこられた。で、そこの喜びと感謝を持っているわけです。神に従うことに喜びと感謝を持って進んでこられた。そこを真似しなさいって言ってる。その信仰に習っていきなさい。行状は習っても習わなくてもそれはいいわけですよ。はい、そうですね。だから、それが残っていく。まあ、そういうことですから、その、金銀宝石でもって建てたものは残ってきます。ね、これはイエス様、神様があなたにしてほしいと願っていたことだから、それをあなたはしてくださった。だからありがとう、それに対して報酬が来ますね。けど私がしたいことを神様お願いしますって言って、自分のしたいことだけを、まあそういう人いませんけどね、まあしてきたならば、それはね、まあ、神様の、まあ、ご計画ではなかったかもしれない。それはまあ去っていく場合があります。そして多分世の中の人の心の中にも残っていかないです、それは。でだから、このパウロはそう言っていますからね。コリントの教会の人々に言ってることはやっぱりね、神の御霊に導かれていくことをしっかりと学んでいってください。成長していってください、ね。神の愛のうちに、そうですね、進むことを知って、まあそれはこのコリント前書の、方に、後に書いてある。どんどんどんどんそれがこれテーマですから、ね。コリントの教会の人々に霊的な成長を促しているわけですから、指導しているわけです。ですからこの、ソロモンの画家の大章だけちょっと触れて終わりますけど、ソロモンの画家ですね、画家、画家、詩編箴言伝道の書画家、箴言の後の後ですね、伝道の書画家、はい、で画家の第一章の一節、画家の第一章の、二節ですね、ご一緒に読みます。願わしきは彼その口の口づけをもて我に口づけせんことなり、汝の愛は先よりも勝され、はい。でまあ先ほど申し上げたように神の愛、ね、神様が私たちに求めていること、それから私たちのに愛、我々が神の愛を持って神にそれを返していくっていうね、こと、まあここが画家の一つの描かれているテーマですね。でこの、その彼というのは神様、その口の口づけを持って我に口づけせんことない、これも最初からね、神様人間を作った時にその鼻から息吹き込んだっていうありますよね。その鼻から息吹き込んで人間生きるものとなった、それは聖霊という形でもあるけど、我々今聖霊を受けて聖霊の息を吹き込まれたのもう一回、そしてまあ再び生きるものになったわけですけども、
けどね、この口の口づけを持ってっていうことはね、よくだからその、 あの鳥とかね、鳥がヒナを育てるときに、あのそれ思うんだけども、あの親鳥があの餌をそこから子供のヒナの口に入れますよね、こう、うん、ちゃんとあれ公平にやってたと思うけどまあどうか知りませんけどね、うん、それから餌を自分はどこか行ってた、あれ餌みんなお腹中にね保って、あれ自分で食べちゃったらもう終わりだからね食べないでまたそれをあのやる、まあちょっとあれがあの離乳食のようになってるかどうか知りません。だからこれはね、神様も今救われた私たちがまだヒナの状態から始まりますからね、まあまあ、卵から帰って、ね、水取り受けて生まれ変わってね、そこから、まあ、まだよちよち歩きです、まあ、その時もこの餌っていうのは何かっていうと神の言葉ですよね。神の言葉、まあ、餌って言ったら悪いけど、まあ、神の言葉は我々の食べ物です、食物です。でそれをね、本当にねちぎって噛み砕いて柔らかくしてくださってるわけですよ、最初の頃は、うん、口から口に、神の口から我々の口に、はい、ね、鼻から息吹き込んでくださった神様は我々に聖霊を与えて、さらに私たちにですね、神の言葉を本当にですねちぎって噛み砕いて少しずつ少しずつ与えてくださって、それで私たちは成長していけるわけ、うん、やがて親鳥のように立派にこう成長していく、ね、ですからそうして神の言葉が見えてくると、神の言葉に従うことが分かって、そこに喜びが感謝が出てまいりますと、また神の礼拝が出てきますと、まあ本当に私たちはこの神様にご相談するイエス様の聖霊に聞いて、そしてそこに従って、そしてそれを口に言い表して進んでいくことを、これは我々の信仰によって我々は自分で立ち上がってきたと、うん、だから私たちの祝福も恵みもね、我々が豊かに繁栄していくことも、それからまた健康にまたなっていく、いけることも、みんな神の言葉と密接に関わってるんです。全部これ神の言葉につながってる。我々は神の言葉を聞いて、そしてですね、神の言葉を口に表して、神の言葉によって成長していく。だからこの汝の愛は、酒よりも勝りぬ、この酒だから、これも日本の翻訳だから、酒って、うん、まだあの焼酎って書いてなかったらよかったかもしれないけども鹿児島の人が訳したら焼酎って、あの、あんたの愛は焼酎よりも勝るって書いてあるんだけど、ね、うん、だから鹿児島の人あれ好きなんだと思うんですよ。私も飛行機から降りたら、私の前に年配のおじいさんが3人ぐらいトトトと、まあ、あの人たちもあんまり飛行機乗ってたらすぐ外に 出たいんでしょうね、一番先に、うん、だから私の前にこう3人ぐらいおじいさんですよ、うん、年配の70、80ぐらいね、うん、それから私の前にこう、さっそうと出て行って、元気ですよ、うん、それからポケットからこの何か出した、焼酎の瓶ですよ、だからもう早速出してやっぱお酒好きだ。でまあここでは多分これブドウ酒ですよね、ブドウ酒のことで、うん、ワインですね、はい、汝の愛は酒よりも勝りぬ。だからこの酒というのは、まあ、ブドウ酒のことだから、このブドウというのは祝福の象徴なんだよね。イスラエルで言ってこの産業の祝福の象徴といったら麦とブドウとオリーブ、この3つですね。この3つが豊かに実っていく。で大麦、小麦、それからブドウ、それからオリーブはオリーブ油が取れますね、油、ブドウからはワインが作られる、そして大麦小麦からはパンが作られる、はい、まあこれがね三大祝福ですよ、言ってみれば、はい、だからこの
我々の祝福であろうが恵みであろうが賜物であろうが、まあそういうもんですよ、うん、でもね、それよりも何時の愛、神の愛はそれらよりも勝っているんだと。神の愛よりも、神様ご自身よりも、イエス様ご自身よりも、まあイエス様と一緒にいることよりも、その祝福だ恵みだ賜物だ、そっちの方が私は勝っているんだって言ったらですね、これほどクリスチャンは惨めなものないですよ、ね、そっちばっかりに目がいってたら、ね、これを送ってくださった方が素晴らしいという、その方を礼拝しその方と共にいることが私の喜びである。まあ、そこが一番重要ですよ。だから何時の愛は酒よりも勝っています、ね。そして、何時の匂い油はその香り絶えにかぐわしく、まあ、匂い油ね、油、キリストというのは油注がれたものという意味がありますから、そのキリストは十字架にかかって我々のために、そうですね、贖いをなしてくださった、ね、罪の贖いをなしてくださった、これが福音ですから、この福音の香り、ね、我々はこの福音の香り、これを私たちは持っているわけです、うん、でこれを信じて聞いて受け入れて救われる人にとってみれば、これは命の香りですよね、うん、けれどもこれを拒む人にとってはこれは死の香りとなってしまうから、ね、けれども私たちはこのキリストの香りを持っている。だから何時の匂い油はその香り絶えにかぐわしく、何時の名は注がれたる匂い油のことで、イエスキリストの名、イエスの名、このイエスの名、ここに神のすべての力が注がれて、これが我々の教会に今置かれて、私はこのイエス様の名をなくしては何も成し得ません、このこれは注がれたる匂い油のごとし、まあ匂い油というのはアロマですよね、アロマのごとし、ここをもって娘ら男女を愛す。だから匂い油っていうのは何ていうんですかね、アロマオイルっていうのはバラのオイルが一番高価なんですけど、私の知る限り、まあ、あれもったいないからなかなか匂い嗅がしてもらえないけども、本当に、ね、一滴なのか何滴なのか知りませんが、それだけ抽出するのに この部屋いっぱいぐらいのバラの花が必要だと言われて、ああそれはそうですか、そんな高級だもんっていうことで、うん、だから本当にイエスというの中にもう凝縮され包含されてるわけです。神のすべてのこの力が、あるいは神の品性が、うん、だから私たちはこれを福音として持っているという素晴らしいことであります。それからここをもって娘らなんじゃ、まあ、この娘らっていうのは教会の人々のことは女性名詞なんですね。なぜかというと教会はキリストの花嫁だから、キリストは教会の花婿だから、だからこの娘らっていうのは教会の信者さんだとお一人びてる神の言葉に従って喜んでいける霊と誠を持ってイエス様を礼拝している人々、うんね、私たちは、まあ、このイエス様を愛する、ね、この中にイエス様が我々を愛してくださった愛と、我々がイエス様をイエス様に聖霊に従うことによって、聖霊に導かれていくことによって、神を愛するということの喜びに常に預かっているというですね、ですから まあもうあんまりね、だから我を引きたまえ、4節、我ら何時に従いて走らん。で我ら今日こうして教会に来てるのもイエス様が我々を引っ張ってくださっていると、御霊が私たちを引いてくださった、ね、それで、また教会にまた来てこの恵みを味わっていない方々のためにも、どうぞあの方もこの方も神様引っ張ってくださいと、我々そういう自分が導いてきた人がいらっしゃれば、 またその方のためにもお祈りしてあげるという、それは素晴らしい。我らがイエス様に引っ張られて、そしてここに来て、そして、神様に従いて走らん、ね、勝手にこう突っ走っていくわけじゃありません、ね、信仰熱心なのがいいというんじゃなくて、神様に従ってそうですね歩んでいける、これが素晴らしい、はい、そうですね。だから我ら何時に従って走っていきますね、はい、王我を携えてその高級に入れたまえ。まあ高級というのはね、この、ま、我々のその体の中で言えば、私たちの霊があるところは頭の方じゃなくて腹の奥底って書いてあるんですでしょ。腹の奥底、そこに精霊が宿ってます。頭の方じゃありません。頭の方とその奥の方にある我々の宮、それはね、その腹から生ける水川のごとく流れするっていう、我々の霊の居場所は腹の方なんだよね、うん、腹の奥底、はい、言ってみれば頭じゃない。だからそこで頭の方に、頭の部屋の中で我々神様と出会おうと思ったら、そこにはいません。神様ね、何かひらめいたからこれ神様から来たって、神様じゃありません。それは頭の中でただ思っただけ、はあね、私たちがイエス様と出会おう、お会いしようと思ったら、自分の意識を自分の腹の奥底に持ってこない、自分の霊の奥、そこにイエス様が御霊となっていますから。じゃあどうやってそこに意識を持っていったらいいんですか。それは威厳でお祈り、威厳で祈ることによって我々の意識が頭を離れて自分の霊の部分に行くから、そこにどういう感触を 得ていくのか、ね、こう進みなさいというのか、とどまりなさいというのか、ね、そこに平安があるのか、何か不安があるのか、ね、不安がある場合はそれはとどまりなさい、そうです、進まない方がいい。平安がある場合は頭で、まあ、恐れを感じてもそう進んでいきなさい、まあ、そういう信号ですよねこれ、うん、まあ、道路の標識で青と赤がこうあるように、この信号、我々の霊の奥底、高級というのはそれを言ってるわけね。そこにイエス様が、御霊が宿っていますから、そこで私たちは主と会いましょう。我らは汝によりて喜び楽しみ、酒よりも混ざりて汝の愛を褒めた。霊と誠をもって神を賛美することが私たちの喜びであり感謝であるというふうにだんだん見えてくるんですね。だんだん最初は分かりません、はい、最初はなんでそんなにね、教会行って礼拝だ礼拝だって言ってるのか、まあ世の中の人も分からないと思うし、最初は分かりませんけれども、あそこに本当に喜びがある、もう祝福があるから行くとか、ご利益があるから行くとか、恵まれるから行くとか、それもまあついでにあったらいいんだけどもついでにそれもあったらいいんだけど、もちろんあっていいんだけども、まあ、でもそういうことじゃない目的は。もうただ神を賛美していく、お祈りをしていく、礼拝をしていくときに喜びがある。この喜びを得るために、だから我らは何時によって喜び楽しみ、酒よりも勝って、祝福だ恵みだ賜物だと、そういうものよりも勝って、それを授けてくださったイエス様と共におるわよし、という汝の愛を褒めたと。我らは直き心を持って、純粋にですよ、純粋に、まあ人間ですから最初はね、打算的なところから、なんか信仰してたら何かいいことあるかもしれないそこから始まってもいいわけです。でもだんだんとね、本当にそういうもんじゃない、はい、直き心を持ってイエス様と共におる喜びに味わって、浸って味わっていくと、これは最後のことですね。まあご一緒にまたお祈りをして、また賛美と喜びと感謝と進んでおります。ご一緒に。